All right. Could you please open your Bibles to the book of Zechariah? We're studying Zechariah this morning. It's right after Haggai.
はい。それでは、聖書をお開きください。旧約聖書のゼカリア書というところです。後ろの方のハガイの次にあります。
Now, Zechariah was a prophet ministering at the same time as Haggai.
ゼカリアという人は、預言者で、ハガイと同じ時期に預言をしていた人です。
They were both called with a similar message. They were called to encourage the people of God to get back to work in building God's temple.
ハガイもゼカリアも、同じようなメッセージ、もう一度神殿を再建しなさいという民に対する、同じようなメッセージを伝えるために召されました。
As you remember, the people had returned to Jerusalem under the leadership of Zerubbabel.
人々は、総督ゼルバベルという人のもとでエルサレムに帰還していました。
Now remember, Zerubbabel was a governor. He was like the political leader.
ゼルバベルは、総督で、政治的なこう指導者です。
And alongside of him was Joshua, the religious leader, Joshua the high priest.
そして彼と共に行ったのがヨシュアというこの人は宗教的な指導者である、祭司でした。
And they returned to Jerusalem to rebuild the temple. That was their main purpose.
そして彼らはこの神殿をもう一度再建するためにエルサレムに戻っていきました。
And it was a huge task.
これは非常に大きな仕事です。
And they began to do it and they were excited. Everything was going great. They laid the foundations. They were rejoicing. And then opposition came.
彼らはもう本当に民は喜んでその基礎を作り上げて興奮してこれから神殿を再建すると勢い込んでいた時に反対勢力に会います。
And at first, there were people there that didn't want the temple to be built.
神殿を再建してほしくないという人々がいました。
And at first, they were opposed and they were kind of harassing them. Then it got stronger. Finally, they wrote to the king and had the king order them to stop building.
最初は、バカにしたり、あざけったり、していましたけれども、だんだんそれがエスカレートしていって、とうとうそのペルシャの王に手紙を書いて、そして神殿の再建を中止させるような、そういった命令を出させるところまで行きました。
Now at first there was nothing they had to stop at first, but the problem was that they just stopped for good and it went on for 15 years. And the Lord was trying to get their attention. The Lord wanted them to again start building the temple.
初めはその法令が出た直後は、彼らは中断せざるを得ませんでしたけれども、問題は彼らがもうそのまま中断しっぱなしにしてしまって、15年経っていって、そこに神がですね、もう一度民をこう起こして、そして神殿を再建するようにと励ませ
ました。
そして主がここにこのハガイとゼカリアという二人の預言者を起こされました。
And they had basically the same message, but the tone of their message, the type, the way in which they delivered it was completely different.
二人に与えられたこのメッセージというのは、内容は同じものでしたけれども、その伝え方の口調というものは全く異なっていました。
Now Haggai, his message was more practical. He gave rebuke and, this is what God wants you to do.
ハガイのメッセージは非常にこう実務的でですね、最初に戒めを与えて、そしてこういうことをしなさいと具体的な指示を与えていきます。
But Zechariah, we're going to see, is more mystical. He delivers a series of visions.
でもこのゼカリアのメッセージはもっとこうちょっと神秘的なもので、彼は幻を与えられて、それをためにシェアしていきます。
Through him, God wants to encourage the people to look ahead, that there's a great future in store. What they're doing has a huge significance for the future.
そして、この幻を通して、神は民にですね、彼らが今行っているその神殿の再建という作業が、どんなにその将来的に素晴らしいものであるか、意味のあるものであるかということを教えようとされています。
God has a purpose for this temple that they're building, and He's got a purpose for the nation Israel.
神はこの民が再建しているこの神殿にご計画を持っておられましたし、またこのイスラエルの民に対する計画も持っておられました。ですからこのゼカリアのメッセージには、やがて今度はメシアが到来する時のその予言も含まれていました。
Now there are a lot of Zacharias in the Bible, so be careful because you can get, kind of get them mixed up. It was a common name.
ゼカリアという名前は実は聖書の中にたくさん出てきますので混乱しないようにしてください。
Now this Zechariah, we believe he was a young man. Haggai was probably an older man, and we believe Zechariah was a young man.
このゼカリアという預言者は、おそらく若い人だったと考えられています。ハガイはもう少し年を取っていました。
We see in Numbers his grandfather Iddo was a priest who returned with the people
なぜならば彼の祖父である彼の祖父である井戸という方、井戸という人は、最初 の, イスラエルの帰還の民の中にいた人でした。それがネヘミヤ記のところに書かれています。
Okay, let's begin reading. Let's go 1 through 6.
ではゼカリア書の1章1節から6節をお読みします。ダリオスの第2年の第8の月に井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ、万軍の主の御告げ。そうすれば私もあなた方に帰る、と万軍の主は仰せられる。あなた方の先祖たちのようであってはならない。先の預言者たちが彼らに叫んで、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の悪の道から立ち返り、あなた方の悪い技を悔い改めよと言ったのに、彼らは私に聞き従わず、私に耳を傾けもしなかった。主の御告げ。あなた方の先祖たちは今どこにいるのか。預言者たちは永遠に生きているだろうか。しかし私のしもべ預言者たちに私が命じた私の言葉と掟とは、あなた方の先祖たちに追い迫ったではないか。そこで彼らは立ち返って言った。万軍の主は私たちの行いと技に応じて私たちにしようと考えられた通りを私たちにされたと。
Okay. Do we have an English Bible? There an extra English Bible?
Can we share? 英語の聖書ってありますか？
If there is one, just want to let we have some Bibles here that maybe Yoshiki could.Okay, verse 3 says, Return to me, says the Lord, and I will return to you, says the Lord of hosts.
3節のところで、私に帰れ、主の万軍の主の御告げ、そうすれば私もあなた方に帰ると言われています。
This is a principle that we see throughout the Bible.
これが、聖書全体を通してある原則です。
James 4:8 says, Draw near to the Lord, and he will draw near to you.
ヤコブの、4章の8節では神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますとヤコブは言っています。
This is a promise.
これは約束です。
And if you honestly seek the Lord, you're going to find him.
もし皆さんが本当に正直に、この主を求めていくならば必ず見つけることでしょう。
And I say this, I say honestly, because sometimes I think people don't really honestly seek the Lord.
私がここで正直にと言ったのは、なかなか人はこう本当に正直に求めることができないことがあるからです。
Somebody may think, you know, they never really open their Bible. Okay, let me open it, you know, after about 5-10 minutes. I didn't hear anything. Why doesn't God speak to me? You know, there's...If you honestly seek the Lord, you're going to find him.
普段ほとんど聖書を開かない人がですね、たまにこう開いて、5分ぐらいこう読んでみても、うん、何も神は語ってくれないじゃないかと。それは本当に正直に主を求めているのかといったらそうじゃないと思います。
God does not hide from us.
神は私たちから隠れるようなことはありません。
Jesus didn't say, you know, come unto me and see if you can find me.
イエスは私のもとに来なさいと、私を見つけられるかどうか。
You know, the Lord wants us to come to him.
主は私たちに本当に主のもとに来てほしいと望んでおられます。
But the Lord also knows our hearts, and sometimes He'll let us seek Him because He's trying to draw out our faith for our sakes.
でも主は私たちの心をよくご存知なので、時には私たちが本当に主を探し求めることを、まあ、あえてさせることがあります。それによって主を見つけることができるためです。
But verse 3 is a wonderful promise.
でもこの3節は本当に素晴らしい約束です。
It doesn't matter how far you have strayed from the Lord, how bad you have blown it, how many mistakes you have made, you can always return to the Lord.
どれだけ主から離れていようとも、どんなに過去にこの失敗してしまったとしても、必ずまた主のもとに戻ることができます。そして主のもとに戻れば、主もまた私たちのところに立ち返ってくださると言っています。
Now, Zechariah reminds them of their past.
ゼカリアは彼らに過去のことを思い起こさせています。
You know, their fathers had failed God.
彼らの先祖たちは、まあ、神に従うことを失敗しました。
And as a result, they had been taken out of the land.
そしてその結果として、まあ、彼らは土地を追われてしまいました。
And the people are told to look at what has happened. You know, now this is the time for a fresh start. We're starting again.
何が起こったか、過去に起こったことを見てみなさいと民に言っています。そして、もう一度ここから新しいスタートを始めるのだと言っています。
Now, starting in verse 8, he's going to.Deliver a series of eight visions, eight of these night visions that he receives from the Lord.
8節から先はですね、ゼカリアが神から与えられた、8つの幻について書かれています。
And each one has an encouragement for the people.
そしてその一つ一つが本当にこの民にとっての励ましとなるものでした。
Okay, let's read the first one, verses 7 through 11.
7節から11節をお読みします。ダリオスの第2年のシェバテの月である第11の月の24日に井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。夜私が見るとなんと一人の人が赤い馬に乗っていた。その人は谷底にあるミルトスの木の間に立っていた。彼の後ろに赤や栗毛や白い馬がいた。私が主よ、これらは何ですかと尋ねると、なんと、私と話していた御使いが、これらが何かあなたに示そうと私に言った。ミルトスの木の間に立っていた人が答えて言った。これらは地を行き巡るために主が使わされたものだ。すると、これらはミルトスの木の間に立っている主の使いに答えて言った。私たちは地を行き巡りましたが、まさに全地は安らかで穏やかでした。
The first vision is of this, of these horsemen standing among the myrtle trees.
最初のこの一つ目の幻は、このミルトスの木の間に、まあ、馬とそれに乗っている人がいたものです。
Now, the man riding on the red horse in verse 8 is identified in verse 11 as the angel of the Lord.
この8節に出てくる、赤い馬に乗っている人というのは、11節で分かるように主の使いと言われています。
And many times in the Old Testament, the angel of the Lord is mentioned, and it is thought to be, many times it's thought to be a pre-incarnate vision, appearance of Jesus Christ.
この旧約聖書の中でたくさん主の使いという言葉が出てきますけれども、これは、この主の使いと出てきたらば、ほとんどの場合がこのイエス・キリストの受肉前の姿であることを、まあ、姿であると考えられています。
Because you'll see the angel of the Lord is described differently than other angels.
主の使いというのは他の御使いとは、異なることが書かれているのが分かります。
Regarded as being God.
そしてこの方は、神として、まあ、見なされています。
When he appears in the Old Testament, often the people bow to him and worship him. And they're never rebuked, they're never restrained, as is the case with just an ordinary angel.
そしてですね、この旧約の時代には人々がこの主の使いに対してひれ伏している、拝んでいる姿があります、出てきますけれども、それをまあこう止められている、拝むことを止めさせられるということは ありません。他の御使いに対して拝むときには止めさせられますけれども、
Abraham worshipped the angel of the Lord. Joshua worshipped the angel of the Lord.
アブラハムも、そしてまたヨシュアも、この主の使いの前にひれ伏しています。
As well as others.
他の人たちもそうです。
The others with the angel of the Lord were the ones whom the Lord has sent to walk to and fro throughout the earth.
主の使いと共にいたその他の者たちは、地を行き巡るために主が使わされたものだと10節のところで書かれています。
This phrase, walk to and fro throughout the earth, was used in the book of Job when Satan was asked what he had been doing.
この地を行き巡るという言葉は、これは、ヨブ記のところでサタンが何をしてきたのかと言われたときに答えた言葉にあります。
Here are the angels.Who are walking throughout the earth.
ここではこの御使いたちが、地上を行き巡っていました。
And through this vision, God was assuring the people that He had not deserted them.
これによってこの幻を通して神は彼らのことを見捨てられたわけではないということをこの民に確かにされようとしておられます。
He was with them.
神は彼らと共におられました。
He was aware of what was going on.
そして何が起こっているかをよくご存知でした。
The Lord is referred to as the Lord of hosts.
この章全体の中で何度も万軍の主という言葉が出てきます。
And it's referring to the fact that the Lord has this vast number of angels that He rules over.
これは、主がですね、このもう莫大な人数の御使いたちを支配しておられるということを表しています。
It reminds me.And you remember, it wasn't that long ago we studied in 2 Kings chapter 6. Do you remember that story with Elisha and his servant when they were in Dothan?
少し前ですけれども、第二列王記を学んでいたときに、6章のところに出てきましたが、エリシャとそのしもべが、ドタンにいた時の話を覚えているでしょうか。
Remember, the Syrians had surrounded the city, and Elisha's servant is freaking out. He says, "Look, what's going to happen? They're out to kill us." And Elisha said, "Lord, just," or Elisha said, "Those who are for us are more than those who are against us." And then he prayed and said, "God, open his eyes and let him see."
預言者、ごめんなさい。エリシャとそのまあ、しもべがいたところをアラム軍が、まあ、その軍に囲まれてしまいました。そしてそれを見たしもべはもう本当に恐ろしくなってしまって、どうしたらいいんだろうとおろおろしていましたけれども、エリシャは私たちと共にいる者の方が敵よりも多いんだと言って、主に対してこのしもべの目を開かせてくださいというふうに祈りました。すると彼はその天の軍勢が自分たちを取り囲んでいる姿をそのしもべは見ます。
And when the Lord opened his eyes, he could just see the hills were just glowing with all of these chariots. You know, the mountains were full of chariots and the horsemen of God.
もうその目が開かれた時に、そのしもべの目が開かれた時にはですね、その山は天の軍勢で満ちていました。
Okay, let's read on 12 through 14.
では、12節から。
12-17
節をお読みします。主の使いは答えて言った。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え、万軍の主はこう仰せられる。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままに悪事を行った。それゆえ主はこう仰せられる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の御告げ、計り縄はエルサレムの上に張られる。もう一度叫んで言え、万軍の主はこう仰せられる。私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。
In verse 12, the angel of the Lord is acting as an intercessor for Israel.
12節のところでこの主の使いはイスラエルのために取りなしをしています。
says, O Lord of hosts, how long will you not have mercy on Jerusalem and the cities of Judah against which you were angry these 70 years?
万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。
And it said, the Lord answered him with good and comforting words.
すると主がこの良い言葉、慰めの言葉で答えられたとあります。これはこの人々にとってこれを知るのは本当に大切なことでした。
God wanted to let them know he's no longer angry at them because of, you know, what their ancestors had done.
神はここで民に対してもう彼らの先祖の行ったことのゆえにあなたたちを怒っているわけではないということを示されました。
And he was angry actually at the Gentile nations because they had gone too far in persecuting.
実は、むしろですね、この異邦の民に対して、怒りを持っておられます。彼らが、あまりにもこのイスラエルの民を迫害しすぎてしまったからです。
I mean, God had used these Gentile nations to judge Israel, but they had gone beyond
イスラエルを裁くために神はこの異邦の民を用いられましたけれども彼らは行き過ぎてしまいました。
And God had plans to rebuild Jerusalem.
神はここで、このエルサレムをもう一度再建しようとご計画されています。
So he gives them this promise of future prosperity.
ですからここでこの将来の繁栄を約束されています。
I will again choose Jerusalem.
私は再びエルサレムを選ぶと言われました。
God had not given up on them.
神は彼らのことを諦めてはおられませんでした。
You gotta kind of remember what these people are. You know, they are just a minority of people from this ruled over by the Persian kingdom. They've come back. They're doing this work. The people of the world are mocking them. They don't understand. They're against them. How important it is to know that God is with them.
このペルシャ王国の中でですね、少数民族で少数派であったこのイスラエルの民が自分たちの国に戻ってきて、そしてそこで一生懸命神殿を再建している。その時にそこにいた人々が散々彼らをバカにして、なんとかそれをやめさせようとしていました。そういう時に彼らにとって神が共におられるということを知るのは非常に大切なことです。
Okay, now it gets into the second vision, verses 18 through 21.
では二つ目の幻に行きます。18節から21節。私が目を上げてみると、なんと四つの角があった。私と話していた見つかりに、これらは何ですかと尋ねると、彼は私に言った。これらはユダとイスラエルとエルサレムとを散らした角だ。その時、主は四人の職人を私に見せてくださった。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこう仰せられた。これらはユダを散らして誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。
The second vision was of the, were these four horns.
二つ目の幻はこの四つの角です。
Whenever...In the Bible, when horns are spoken of in this way, it's speaking of power.
このように角が、こう聖書の中で用いられるときには力を表しています。
It brings to mind Daniel chapter 8 when he talks about the horns.
ダニエル書の8章にもですね、この力を表す角の話が出てきます。
But he's speaking here of the nations that had scattered Israel.
でここではですね、このイスラエルの民が散らされるということが書かれています。
But he also had this vision of craftsmen who were sent by the Lord to take care of them, to deal with them.
でも同時にこの4人の職人がいて、その人たちが、その散らした角を滅ぼすということが書かれています。
We see in the Bible, God raises up nations and he tears them down at his will.
聖書を通して神がですね、さまざまな民を起こし、そしてまたその民を滅ぼすという姿を見ることができます。
Okay, let's go into the third vision, chapter 2, 1 through 13.
はい、では3つ目の幻に行きます。2章の1節から13節。私が目を上げてみると、なんと一人の人がいて、その手に一本の計り綱があった。私がその人に、あなたはどこへ行かれるのですかと尋ねると、 彼は答えた。エルサレムを測りに行く。その幅と長さがどれほどあるかを見るために。私と話していた見つかいが出ていくと、すぐもう一人の見つかいが彼に会うために出て行った。そして彼に言った。走って行って、あの若者にこう告げなさい。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため、城壁のない町とされよう。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の見告げ、私がその中の栄光となる。さあさあ、北の国から逃げよ、主の見告げ。天の四方の風のように、私があなた方を散らしたからだ。主の見告げ。さあ、シオンに逃れよ、バビロンの娘と共に住む者よ。主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わせて後、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜となると。この時、あなた方は万軍の主が私を使わされたことを知ろう。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ。見よ、私は来てあなたのただ中に住む。主の見告げ。その日、多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。主は聖なる地でユダに割り当て地を分け与え、エルサレムを再び選ばれる。すべての肉なる者よ、主の前で静まれ。主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。
So this vision, he sees a man with a measuring line sent to measure Jerusalem.
この幻は、計り綱を持った人がエルサレムを計りに出かけていくものでした。
It was a promise that Jerusalem would be inhabited. It would be like a town without walls. It would spread out.
そしてこのエルサレムが、そこに住む人たちやまた動物が多くなっていくので、城壁のない町になっていくだろう。そしてそれがどんどん広がっていくだろうという約束がされています。
Now, again, remember this, at the time this is given, this is before Nehemiah. This is just, they're just building the temple. There's nothing there. It's just a bunch of rubble. And then to get this vision that one day this town, this city is going to be so prosperous, you couldn't even put walls around it. It's just going to be spread out.
覚えておいてください。これが予言された時はまだネヘミヤの前でした。そして、本当にこの彼らが、再建するこのエルサレムの町、これが、どんどんこう不規則に広がっていって、もう非常に大きくなっていくということがここで予言されています。
If you go to Jerusalem today, you'll see the old city with those walls around the old city. That's a very small part. The city of Jerusalem just keeps sprawling, just like a modern city.
今のエルサレムに行きますと、この昔の旧市街ですね、城壁のあった旧市街のところというのは、もう本当にこのエルサレムのほんの小さな一部分であるに過ぎないということがわかります。このエルサレムの街がどんどん大きく広がったことがわかります。
In verse 6, he says, Up, up, flee from the land of the north, says the Lord, for I have spread you abroad like the four winds of heaven, says the Lord.
6節で、さあさあ、北の国から逃げよ、主の見告げ。天の四方の風のように私があなた方を散らしたからだ、主の見告げ。
Now, the fulfillment of this began right after that prophecy, and it continues today, and it goes out on into the future.
この、予言は、これが予言された時から、まあ、その成就が始まっていて、そしてそれは今日でも、その言葉は成就していて、これはさらにこれからも続いていきます。
I mean, the Jews were scattered. Even today, you'll find Jews all over the earth.
ユダヤ人は本当にこう散らされました。そして今日でも世界中にユダヤ人が散らされているのがわかります。
And now many, as you read in the newspaper, many are wanting to return to Israel.
そして今新聞などでも分かるように多くのユダヤ人がまたイスラエルに帰還しています。
I was surprised to find how many Russian speaking Jews were there.
そのイスラエルで本当に多くのロシア人の人たちがユダヤ人の言葉を喋っているのを驚きました。
When they spoke English, they still had that heavy Russian accent as they spoke.
英語で話しかけるとですね、非常にロシアなまりのまあ、言葉で返してくれます。
And in a way that they have returned from the land of the north.
彼らはこの北の国から戻ってきた 人たちです。
But these verses also speak of a future time when Jesus returns just after the great tribulation to reign in Jerusalem.
そしてこの箇所は、さらにですね、もっと将来、イエスがもう一度再臨されるとき、大患難が終わった後に、再臨されて、そしてエルサレムを支配されるときのことも、にも言及しています。
Jesus was speaking of this in Matthew chapter 24. I'll have Mika read verses 30 and 31.
イエスは、このことについて、マタイの福音書の中でこのように言われました。24章の30節、31節です。その時、人の子の印が天に現れます。すると、地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。人の子は大きなラッパの響きとともに、御使いたちを遣わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで、四方からその選びの民を集めます。
Zechariah talked about the Jews being scattered like the four winds of heaven, and here Jesus talks about gathering them from the four winds.
ゼカリアはここでユダヤ人が、天の四方の風のように散らされていくと言いましたけれども、イエスが、このマタイのところでは今度は彼らが四方から集められると言われました。
And in verse 8 here back in Zechariah in verse 8 he says for he who touches you touches the apple of his eye。
8節のところに、戻りますと、ゼカリア書に戻りますと、8節で、あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだとあります。
The apple of the eye is the pupil.
これは
the very center.
この瞳というのはこの目の真ん中の部分ですね。
If you ever, one of the quickest reflexes you have in your body is your eyelid to protect the eye. You know, something comes at your eye immediately.
私たちのこの体の中で一番こう素早く反応する反射神経の一つというのはまぶたの中にあると思います。
I mean, just natural to protect your eyes. You just...
もう自然に本当に目を守ろうとします。
And so this is what God is saying. He considers the Jews to be the apple of his eye.
ですからここで神はこのユダヤ人のことを神の瞳のようだというふうに捉えておられます。
No matter what anyone else thinks of them,God values the Jews, and He says they are the apple of my eye.
誰が何とこの民のことを言おうとも、神は彼らのことを本当に価値のあるものとして、ご自分の瞳のようなものとして捉えておられます。
God values the Jewish people.
神はこのユダヤ人を本当に尊いものと見ておられます。
He has not given up on them.
神はこのユダヤ人のことを諦めてはいません。ユダヤ人に対する約束というのは 今日でもそれは有効です。教会の誕生によってそれが終わったということではありません。
Some people call it replacement theology. It's this belief that all of God's promises to the Jews are now replaced, that the church, we have sort of been replaced. We have replaced the Jews, and now they just apply to us.
なぜそのようなことを言うかというとですね、今日、一つの、よく言われている教えがあるんですけれども、置換神学というふうに言われますが、置き換えるということですね。それは何かというと、神のこのユダヤ人に対する約束というものが、教会によって成就されたのだと、ユダヤ人が教会にとって変わったという そういった考え方のその教えがあります。
But it's not true.
でもそれは真理ではありません。
God's promises to the Jews still stand.
神のユダヤ人に対する約束というのは今でも生きています。
Because God is faithful to his word.
なぜなら神はご自身の言葉に対して誠実な方だからです。
Now, as Gentile believers, we should be very encouraged by this.
そしてこの異邦人の信者である私たちはそのことによって本当に励まされると思います。
The Jews stand as a living testimony that God is faithful to his word.
ユダヤ人がその神の約束 神はご自身の約束に対して忠実な方であるというその証に彼らがなっているからです。
So we can trust his promises.
だからこそ私たちは神の約束を信頼することができます。
We can know his word is true.
神の御言葉というものが真実であるということを知ることができます。
Because God has made many promises to us, Gentile believers.
なぜなら神は多くの約束を私たち異邦人クリスチャンにも与えてくださっているからです。そしてその約束に対して神はそれを成就してくださるということを私たちは確信を持つことができます。
Now, this, the two are not in competition. Because God is faithful to his promise to the Jews, doesn't in any way take away from my faith as a Gentile believer.
このユダヤ人に対する約束と異邦人に対する約束がこう喧嘩するわけでは決してありません。神はユダヤ人に対する約束を持っておられるように、それを成就してくださるように、私たち異邦人のクリスチャンに対してもその約束を成就してくださいますから、取って代わるようなものではありません。
I mean, there's no confusion. The Bible is very clear. We don't become Jews to become Christians.
聖書ははっきりと言っています。私たちはクリスチャンになるためにユダヤ人になるわけではありません。
But I say this, I mean, one more thing on this subject. If you look in the New Testament, the word Israel is mentioned many, many times.
新約聖書の中にはイスラエルという言葉がたくさん出てきます。
And not one time does it refer to the church.
でもその一つとして、そのイスラエルという言葉が教会を指しているところはありません。
Israel means Israel.
イスラエルという言葉が出てきたら、それはイスラエルという意味です。
And so it's the Bible, there's no need to try to come up with a way to mix things together. It's just very clear. You can just trust God at his word.
ですから、この二つをですね、こう混ぜ合って考えたりする必要は全くありません。本当に聖書ははっきりと教えていますから、私たちはこの神の言葉に信頼することができます。
Okay, we got one more vision that we're going to look at this morning. Let's look at chapter 3, verses 1 through 5.
もう一つだけ幻を見ていきたいと思います。3章1節の1節から5節をお見せします。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと、彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃えさしではないか。ヨシュアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシュアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時、主の使いはそばに立っていた。
This fourth vision is a vision of the high priest. Remember Joshua the high priest, and he's standing before the Lord.
この4つ目の幻は、大祭司ヨシュアが主の御前に立っている姿でした。
The high priest represented the nation of Israel.
この大祭司
before God.
この祭司という職は神の前にイスラエルを代表するものでした。
And he's clothed in these dirty garments.
で、その人が、この汚れた服を着ています。
Normally, people thought the high priest's garments were beautiful.
普通はこの大祭司が着る服というのは非常に美しいものと思われています。
But these garments were filthy, representing, you know, the people's sin, how filthy they looked before the presence of God.
でもここでは、この彼が着ていた服は、ヨシュアが着ていた服は汚れていました。これは民の罪をそこに、神の前に対して、民の罪を、表していたからです。
And here in this vision, there's also Satan who is standing, before the angel of the Lord.
そしてまたこの幻の中には、サタンも登場します。サタンがこの主の使いの隣にいました。前にいました。そして彼がこのヨシュアを告発しています。
Before God, they had no defense. Satan's accusations about them were true.
神の前に私たちには何の弁解もできません。サタンのこの告発というのは真理です。
And in verse 2 it says the Lord said to Satan, the Lord rebuke you Satan, the Lord who has chosen Jerusalem rebuke you。
2節のところに主がこのように言われたことが書かれています。主がお前を咎めている、エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。
Now grammatically this is confusing。
ちょっと文法的に混乱しますね、ここは。
The Lord, it's, the Lord said, the Lord rebuke you.
主が言われた、主がお前を咎めていると。
The word for Lord there in both cases is Jehovah.
この両方に出てくるこの主という言葉は、エホバなる神を。
So, Jehovah says, Jehovah rebuke you.
ですから、まあ、エホバなる神がエホバ言われる。エホバがエホバなる神があなたを責めているということ。
Here we see a picture of the Trinity.
ここで、まあ、この三位一体の姿がわかります。
God the Son, Jesus is interceding on behalf of Joshua before God the Father.
子なる神イエス・キリストが、父なる神の前でヨシアのために取りなしをしています。
And he says, "Is this not a brand plucked from the fire?"
そして、これは火から取り出した燃えさしではないかと。
The nation of Israel was like a branch. You know, they had been delivered. They were conquered. They were, you know, this. The Babylonians came in and just burned, just destroyed everything. And they're like, these people are like a branch just taken out of the fire.
このイスラエルの民は、もうまるでもう本当に町全体が焼き尽くされて滅ぼされてしまいましたから、そこから取り出された、何とかして取り出されたもう枝のようなものでした。
Now, Joshua, in this picture, he has no defense.
で、この幻の中でヨシアには弁護がありませんでした。
He's just standing there.
彼はもうただ立っているだけでした。
Being accused.
もう告発されるままです。
He can't do anything about it.
何も自分では何もすることができませんでした。
But the angel of the Lord commands that his dirty garments be taken away and these beautiful clothes be put upon him.
けれどもこの主の使いが命じて彼の汚れた服を脱がせなさい、そして、別の美しい服を着せなさいと命じられました。
And so the message to the people that were listening to this prophecy of Zechariah is thatGod had taken away the sin of the people. They were free from their past failures.
ですから、ここでこのメッセージを、予言を聞いた民にとっては、神がこの民の罪を取り除いた。そして、彼らはもうすでに過去に犯した失敗から解放されたという、そういったメッセージでした。
But it's also a picture for us.
でも同時に私たちにとってもこれは、語られていることです。
Satan still has access to God's presence.
サタンは今でもこの神の臨在の前にこう出ることができます。
He's still there making accusations against God's people.
そしてそこで、今でもこの神の民のことを告発しています。
Revelation 12:10 calls Satan the accuser of the brethren, who accuses us before God day and night.
黙示録の12章の10節ではサタンが神の前に昼も夜も私たち兄弟を告発している、兄弟を告発するものと書かれています。
The word devil means accuser.
悪魔という言葉はこれは、告発人という意味があります。
He is one evil guy.
非常に悪いものです。
I mean, first the devil tempts us to sin, and immediately after we're sin, he's right there accusing you.
最初に私たちにこう罪を犯させるような誘惑を仕掛けてきます。そして一度私たちが罪を犯してしまうと、今度はそれをこう責めてきます。
And what makes his accusation so hopeless, so powerful, makes us hopeless, is that they're correct.
そして、本当にその、まあ、責めがですね、正しいものなので私たちを本当に惨めにさせます。
We have sinned.
私たちは確かに罪を犯しました。
Every one of us.
全てのものが犯しました。
The Bible declares no one is righteous.
聖書は
not one, not even one.
聖書は義人は一人もいないと言っています。
There is no one who is able to stand before God, you know, and say, okay, I make the case. I'm okay. Go ahead, look at my life. No one is able to do that.
誰一人としてこの神の前にですね、あ、私は大丈夫と言って、その裁判の時に一人で出ることができる人は誰もいません。
We've all blown it big time.
みんな私たちはもうすでに失敗を犯しています。 And Satan
takes advantage of this.
そしてサタンはそこにこうつけ込んできます。
And he's always bringing up your sin before the Lord.
そして常に主の前に私たちの罪を持ち出してきます。
Now, we like to forget about our sin.
私たちは自分の罪を忘れたいと思います。
I mean, somehow we think, well, that was yesterday.
あ、それ昨日のことだから。
Okay, I did it, you know, but I didn't mean it.
確かにやってしまったんだけど、でもそんなつもりはなかったんだ。
It's okay, I didn't mean it. Just forget about it.
大丈夫、あの、そんなつもりはなかったからもう忘れて。
You may want to forget about it, but you can be certain Satan won't.
私たちはその犯してしまった罪を忘れたいんですけれども、でもサタンは決して忘れません。
He's all over it, and he's going to use it to try to condemn you before God.
どこにでもいて、そして常にそれを使って私たちを主の神の前に責めようとします。
Have you ever been around an accusing person?
皆さんの周りには
like、they want to
何かですね、かつてこう常に人のことを責めていて、もう決してあの人の過ちを見過ごさないで、必ずそれを指摘するような責める人というのがいたでしょう。もしかしたらそういう上司がいたことがあるかもしれない。
But you feel like, man, this person just wants to run me down.
でもこの人は本当に自分のことをもうただ傷つけたいだけなんだなと感じると思います。非常に辛い経験です。
And you know, you just think this person, they don't care about me. They want to put me down.
もうその人のことを考えたら、その人は自分のことなんかどうでもいいと思ってるんだ。もう自分を本当に落とし込めたいと思ってるに違いないと感じます。
And magnify that by a thousand.
でもそれも千倍に。
A million.
なった人、
And there you
have, 1万倍になった人を考えて
みてください。Like.
そしたら少しはこのサタンがどういうものであるかということがわかるかもしれません。
But thank God, we are not left alone in this position. There is someone who comes to your defense.
けれども本当に神に感謝するのは、私たちはそういったところに一人取り残されたわけではありません。
First,
私たちの弁護をしてくださる方がいます。
First John2 verses 1 at the end of verse 1 if anyone sins he we have an advocate with the father Jesus Christ the righteous
第一ヨハネの手紙の、2章の1節のところに私たちには御父の前御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。
And so it's this picture Jesus hasTaken our dirty garments, our sin, our failure, that shame. He's taken it off, and he puts upon us this robe of righteousness.
ですから、このイエスは私たちのこの汚れた服、罪や過去の失敗、そういったものを取り除いてくださって、そしてご自分の義なる衣を着せてくださいます。
It's wonderful.
本当に素晴らしいことです。
We stand before God being accused.You know, we're there. We're before God. We have no way out.
私たちは神の前にこうもう告発されて立っていて、もうどうすることもできない、どこ出口も何もない状態に置かれています。
We have no defense. We can't answer back.
私たちには自分で弁護することもできませんし、言い返すこともできません。
I didn't do that. I'm not that bad.
私はそんなにそこまで悪くはありません。
No, we're stuck.
そんなことは言えないわけですね。もうあのどうすることもできません。
With these dirty garments.
この汚れた服を着ながらですね。
And then the Lord just takes them off. You know, like Joshua, we don't do. There's nothing we can do. The Lord does it for us. He takes and removes our sin and gives us His righteousness.
でもそれを主が取り除いてくださいます。この幻の中のヨシアのように、私たちには何ももうすることができません。ただ立っているだけですけれども、主がその私たちの 罪を汚れた服を取り除いてください
ます。Now the Lord didn't command Joshua, go out. I mean, just look at yourself. Look what you're wearing. Look at those clothes. Go out and get something better. Come back in here before you come into my presence.
主はですね、ここでヨシュアに対して自分の着ている服を見てみなさいと、こんな汚れた服を着てどっか出て行って、そしてもっときれいな服を着て、そして戻ってきなさい、私の前に出る前にちゃんと服を整えてきなさいと言われたわけではありません。
And yet this is the idea that many people have about God.
でも実はこれが多くの人たちが神に対して抱いているイメージです。
They're thinking that God wants them, is expecting them to get themselves cleaned up and then he will accept them.
多くの人たちが実は、この自分自身がまず清くならないと神に受け入れてもらえないと考えています。
But you know, it's impossible.
でも実はそれは不可能なことです。
You never, you can't by yourself. You just can't clean up your act.
自分たちの行いで自分をこう清めることはできません。神に受け入れられてもらえるほどに清めることはできません。
I remember once I was swimming with some friends of mine. We went to this little island in Malaysia. Beautiful little island with white sand beaches.
昔ですね、私はマレーシアのにある ある島があるんですけれども、非常に綺麗な美しい白浜のビーチがある島がありまして、そこに友人と行きました。
It was going just fine until I stepped on something. Ooh, what's that? And I lift up my foot and I reach down and there's this black stuff like tar.
でもですね、突然この足を踏み入れたところが何かこう何かに触ったんですね。何だろうと思って手ですくってみたら、それが油だったんです。
And it was from the oil tanker that had passed by and flushed out its tanks.
で、まあ確かに油を積んだタンカーみたいなのがこう通っていたんですけれども。
But I took and then it got on my hand.
まあそれ油をこうが取ってしまったので手についてしまいました。で、反対側の手でこう取ろうとしたら、この反対側も油になっちゃいます。
And the resort explained what it was, and he had to come out and take some like a kerosene or something and pour it on our hands. I needed somebody to help. I couldn't get clean.
そしてそこの島の観光地の人がですね、これは何かということを説明してくれて、そしてそれをきれいにするための何かグリセリンみたいなものをこう手にかけてくれたので、それでやっと手をきれいにすることができました。自分では何もできなくて、人に助けてもらうしかありません
でした。
でもそれを思うときに、なんか罪のことを考えます。
I mean, if you try to make yourself righteous on your own, just by your own discipline, it just gets dirtier.
もし自分が自分でですね、なんかその行いによって何とかこの自分の醜さを清くしようと努力しても、それはより汚くなるだけです。
You know, I won't do that. I lost my temper. Okay, I will not lose my temper.
もうあんなに怒ってしまったから、もう二度と怒らない。
It's not godly. I'm going to be godly.
神にふさわしくないから、神に従う者として私は絶対もうしない。
And then, Bill, I'm not angry. And then, you know, it just, and then pretty soon your life gets dirtier and dirtier when you're trying to just come to the Lord.
でも本当にこう怒りがどんどん湧いてきてですね、私は怒ってないとなるように、その自分で一生懸命努力しようとすればするほど、どんどんそうやって汚れていってしまう。これ
は分かります。
イエスだけが私たちを清くしてくださることができます。
Sometimes people believe that this accusing voice, this feeling that they believe that that's the Lord.
時にある人たちはこの自分を責める言葉を聞いたときに、それが主からの言葉じゃないかと考えてしまう。
And that's exactly what the devil wants you to think.
でもそれこそが悪魔が皆さんにそう思ってほしいと望んでいることです。
He wants you to think of God in that way. God is accusing you.
サタンは皆さんに神が皆さんのことを責めていると思ってほしいと
So you get into this, you get into this pattern where you're trying harder. Okay, okay, I'll try harder. I'll try harder. And then you can't do it. The pressure's on. You can't. And then you fail. Okay, okay, next time I'll try harder.
そしてこの、わかりました、次は一生懸命頑張ります、一生懸命頑張りますと、そういったこのパターンの中に落ち込んでいくことを望んでいます。
You believe that God is just, come on, come on, you know, just accusing you.
そしてその間にずっとですね、神がしっかりしろと自分を責めているような、そういったことをこうどんどん信じていってしまっています。
It becomes a burden.
そして非常に重たい重荷になっていくわけです。
That's the devil's plan for your life.
それがサタンの皆さんの人生に対する計画です。
But the Bible sets us free.
でも聖書はイエスが私たちを自由にしてくださったと書いてあります。
Romans 8:34 says, Paul gives this rhetorical question. He says, Who is he who condemns?
パウロは、ローマ人への手紙の8章の34節の中でこのように問いかけています。罪に定めようとするのは誰ですか?
It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who makes intercession for us.
死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。
The question, who is he that condemns?
罪に定めようとするのは一体誰ですか?
Jesus.
それはイエスではありません。
Jesus is at the right hand of God interceding for you.
イエスは神の右におられて、そして私たちのために取りなしてくださっています。
There's only one way to be set free from this cycle of trying harder, feeling condemned, failing, trying harder, and that is to let Jesus take away your filthy garment, take away your sin, your failure.And receive his righteousness.
責められて一生懸命やらなくちゃ、また責められて一生懸命頑張らなくちゃと、そのサイクルから抜け出す唯一の方法というのは、このイエス・キリストに私たちのこの汚れた服を、罪を取り除いてもらうことです。
Put your faith in his righteousness, never in your own righteousness.
彼のその義に信仰を置いてください。自分たちの義には決して置かずに、キリストの義に置いてください。
This is the gospel.
これが福音です。
This is the good news.
良い知らせです。
This is a solid rock, something you can build your life on.
そして私たちがこの人生を立て上げることのできるその固い岩となります。
2 Corinthians 5:21 says, For he made him who knew no sin to be sin for us.That we might become the righteousness of God in Him.
第2コリント人への手紙の5章の21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Let's finish. We're almost done. Verses back to Zechariah, verses 6 through 10.
はい、もうすぐ終わります。3章の、最後、6節から最後を読みします。主の使いはヨシアを諭して言った。万軍の主はこう仰せられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りする者とする。聞け、大祭司ヨシアよ。あなたとあなたの前に座っているあなたの同僚たちは、印となる人々だ。見よ、私は私のしもべ一つの若枝を来させる。見よ、私がヨシアの前に置いた石、その一つの石の上に七つの目があり、見よ、私はそれに彫り物を刻む。万軍の主の御告、私はまたその国の不義を一日のうちに取り除く。その日には万軍の主の御告、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。
Joshua is admonished to be faithful to his ministry.
ヨシアはここで自分のこの働きに対して忠実であるようにと諭されています。
God is using the priesthood as a sign to the people that He is with them.
神はこの祭司職というのを神が民と共におられるというその印として使われています。
And He's reminding them that they foreshadow an even greater ministry that is to come.
そしてまた、この彼らがですね、この先に起こるさらに素晴らしいその神の働きを、まあ、 前兆、働きの前兆となるものであると言われています。
In verse 8, my servant the branch is speaking of Jesus Christ who would come to remove the sin of the people.
8節のところに一つの若枝だと出てきましたけれども、これは、やがて来られて人々の民を取り除くそのイエス・キリストのことを指しています。
The branch here refers to the prophecies of Jeremiah which they were familiar with, where in Jeremiah, well, I'll let you translate.
はい、この枝というのはエレミアも預言、彼の預言の中で、この枝という言葉を使っています。
At the end of chapter 22, Jeremiah 22, verse 30, he has just prophesied that Jehoiachin's seed would not sit on the throne. Then, a few verses later, in 23, verse 5, he said, Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise, to David a branch of righteousness. A king shall reign and prosper and execute judgment and righteousness in the earth. They're speaking of Jesus.
エレミア書の22章の30節のところで、神はエホヤキムの王、エホヤキムのその子孫が、御座に、王座につくことはないというふうに宣言されましたけれども、その少し後の、23章5節のところで、見よ、その日が来る、主の御告げ、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。
So this chapter in Zechariah chapter 3, it ends with this picture of peace and prosperity.
このゼカリア書3章は、本当に平和とそして繁栄でを表して終わっています。
It's people sitting around under their own vine, you know.
人々が自分たちの、まあ、このブドウの木の下に座っています。
God is wanting to encourage the people. He's with them, and there's a great hope.
神は本当にこの民を励まして、神が彼らと共にいる、そして彼らには素晴らしい、あの、将来の希望があるということを、まあ、
So they could do that hard work of building the temple, knowing God is with us.
ですからこの民は神が共におられるんだということを知って、この大変な再建の作業ができるようになります。
And you know, the same thing is true for you and me.
同じことが皆さんや私にも言えます。
There is great hope for your future.
皆さんの将来に素晴らしい希望があります。
God has wonderful things in store for you.
神は素晴らしいものを皆さんのために用意してくださっています。
Our lives are not just a fight to survive.
私たちの人生というのはただ単に、戦って生きていくだけのものではありません。
God has a plan for your life.Both here on this earth and after in eternity.
神は皆さんの人生に、この地上での人生、そして、永遠の御国においても素晴らしいご計画を持っていてください。
And with that hope, we can have joy. We can go and be faithful and do the work that God has called us to.
この、希望を知っておくことによって、信じることによって、私たちは本当に神のために素晴らしい働きを、希望を持って働いていくことができ
る。We can even do hard work, sweaty work. Because we know that it's not in vain.
それはどんなに大変な働きであったとしても、働いていくことができます。なぜならば、決して虚しいものではないということを私たちは知っているからです。
This is a good place to end. Let's pray.
お祈りします。
Father, we are so thankful.That we have this truth.
お父さん、この真理を本当に感謝します。
That you're with us.
あなたが私たちと共にいてくださるという真理。
That you have great things in store for us.
そして私たちのために素晴らしいものを用意してくださっているということです。
And that you have taken away our sin.
あなたは私たちの罪を取り除いてくださいました。
And we don't have to serve you as if we're serving some ungrateful.Harsh kind of taskmaster who's always displeased with what we're doing. We serve a loving Lord who gave his life for us.
私たちは非常に厳しく、いつも何か起こっていて、何をしても喜んでもらえないような、その そのような主人のために仕えているのではなく、本当にご自身の命をすら捧げてくださるほど私たちを愛してくださる、そのような主人のために仕えることができます。
And Lord, we just thank you for doing that.
本当に主よ、そのことをありがとうございます。
Thank you for not leaving us alone.
私たちを一人にしないで置いてくださったことを感謝します。
And, but you've defended us.
そうではなく、私たちのためにあなたは弁護してくださいました。
And you've taken away our dirty clothes, our sin.
そして汚れた服や私たちの罪を取り除いてくださいます。
Lord, if anyone is really feeling trapped in that cycle where they believe the lie that they're condemning them constantly and they're trying and always feeling condemned, won't you set them free right now, I pray, Lord?
主よ、もしこの中にあなたがいつも私たちの罪を責め、そして私たちが何とか努力をしなければいけないというそういったサイクルの中にはまってしまって、その欺きの声に罠にかかってしまっている人がもしいるならば、主よ、どうぞ今その方を自由にしてください。
And may the accuser be rebuked as was there. The Lord rebuke you.
そして本当に主がその告発するものを責めてくださいますように。
And you speak up for your people.
そしてあなたがあなたの民のために取りなしてください。
And so Lord, I just pray for I pray for this to remain with us this week and throughout our lives.
主よ、どうかこのことが私たちの心に今週1週間、そして私たちの残りの人生において心に残っていくものとなりますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。